で説教の前にコロナ禍になってマスクをした中でなかなかコミュニケーションが取りにくいなと思うことありますんで、見せるほどのことではないんですけれども、一度マスクを外して見ようと思います。その方が伝わりやすいかもしれないと思います。本日の、聞いた、新約聖書の箇所はシリエスの例えです。私たちが子供に例えを用いて語る場合、分かりやすくするためですが、主イエスの例えは必ずしも分かりやすくはありません。一回読んだだけでは理解できないことの方が多いです。主イエスの例えはその分かりにくさから何を求めているんでしょうか。詩篇78編2節ではこう語ります。私は口を開いて箴言を、古からの言い伝えを告げよう。この箴言という言葉は、旧約聖書の箴言の書簡を指しているわけではありません。知恵や真理が詰まっているという意味合いでの箴言です。そしてこの箴言と訳されている言葉は、ヘブル語では例えとも訳されます。他の訳では例えと訳しています。口語訳では私は口を開いて例えを語り、古からの謎を語ろうと訳されています。最近出ました、教会共同訳、そちらも例えというふうに訳しています。主イエスの例えも同様で、主イエスは例えの中に詰まっている真理を自分で見つけ出して答えを呼び起こすように促しているようです。今日の聖書箇所で語られている例えに詰まっている真理とは何か、それをご一緒に見つけていきましょう。主イエスの時代、お金持ちは自分では働かないで、財産管理すら召使いにやらせていました。その召使いが使い込みをしていた。使い込みがバレて決算報告書を出すときにはクビになる見込みです。彼はクビになる前に大急ぎで証書を書き直させて借入金を安くしてやり、借りている人たちに恩を売ってクビになった後で助けてもらおうとしました。ところがその後に続く抜け目のないやり方を褒めたという主人の言葉で、なぜこの不正な管理人を罰しないのかと意外性を感じさせます。おそらく当時の人たちもこれに近い実話があり、同じような思いを持ったものだと考えられます。これまでの価値観が覆され、私たちの経験では見つけることができない意外性へとこの例えは誘い込みます。そこで聖書箇所の前後の文脈から読み進めていきたいと思います。今日聞いた箇所は16章ですけれども、主イエスは9章でガリラヤからエルサレムへ向かう旅を始めました。エルサレムへの旅とは十字架への道です。その十字架への道の途上では、弟子の覚悟として父を葬りに行くことも、家族に別れを言いに行くことも禁じます。マリアとマルタが主イエスを迎えた話では、マリアが話を聞き、マルタが忙しく心を乱していたことに、必要なことはただ一つと諌めます。主イエスはこれから迎える十字架の前に、今が何をすべき時なのかと問いただすような時の切迫感を持っています。この十字架への道において、主イエスは時を意識していることは確かです。そういう時に注目して示されている真理を呼び起こす必要があるようです。 この例えではまず不正を行っていた管理人は主人に会計報告を迫られます。自分の使い込みを主人の前で隠す選択肢はありません。自分が解雇される時は避けられないことを管理人は覚悟しています。その解雇された時の後、自力で稼げるような力もないし、恥を忍んで小じきもしたくない。そこで管理人は友達を作る、そのことを思いつきます。主人に借りのあるものを呼んで、油100バトスの人には50バトスに、小麦100コロスの人には80コロスだけ納めればいいように、急いで証書を書き換えさせました。そうすれば職を追われた管理人を自分のところに引き取って、解雇後の生活を喜んで保証してもらえるように振る舞いました。管理人は近づきつつある決算報告の時に向けて全身全霊で備えました。急いで書き換えさせたという言葉からも時間がないことを私たちに伝えます。時を意識する中でのこの振る舞いを主人は褒めました。主人は一体何を褒めたのか、この管理人の不正を褒めたのか、そんなことはない、よく聞いてみなければと答えを探させます。では8節の言葉に改めて聞きます。この不正な管理人の抜け目ないやり方を褒めたという、抜け目ないと言われているのは、他の聖書では賢いとも訳されています。つまり主人はこの不正な管理人の賢いやり方を褒めたとも読めます。続けて主イエスは例え話を打ち切って、この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っていると言います。日本語では8節の言い回しを抜け目のないと賢くを言い分けていますが、同じ賢いという言葉を繰り返しています。この例えでは賢いやり方の方法や手順というようなやり方ではなくて、賢さが強調されています。その賢さこそ私たちが求める真理の強調点であると言えます。このどこが賢いのか、そこで9節で主イエスは、不正にまみれた富で友達を作りなさい、そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると言います。不正の富というのはこの世的には高い価値があっても、決算報告の時には価値がなくなるもののことを象徴しています。そして主イエスはこの世的に価値の高い価値がなくなる時を問題にしています。新約聖書では時という言葉に特別な意味を持たせています。それは一回限りの時、決定的な時、もしくはチャンス、そういう意味合いを持っています。野球などのスポーツの試合でもチャンスという時があります。その時、今はどんな時なのか、何をどう考え、どのように行動していけばいいのかということを賢く判断し実行することが求められます。そうしなければチャンスは逃げてしまいます。不正な管理人はこの世的な価値の高いお金や権限にはしがみつきませんでした。むしろ決算報告が近づいていることを知ったとき、お金や権限ではなく友達を作る、そのことを優先し、お金や権限は友達を作る道具と割り切っています。このような子らの方が決算報告後のために、お金や権限はしがみつくものではなく友達を作る道具にしているのです。そこで主イエスは、弟子であるあなた方はどうかと問うています。弟子たちはエルサレムの途上において十字架が近づいていることを知らされているはずなのに、 今がどんな時であるかをわきまえずに生きていることを指摘しています。例えばエルサレムへの旅が始まった9章で、弟子たちは自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きています。十字架への道を進み始めた主イエスにとって、その弟子たちの姿はこの世の価値にしがみついて実にのんびりと生きているということを感じたに違いありません。ある研究があります。次の問いに多くの人はどちらを選ぶかという研究です。今日1万円あげるのと1年後に2万円あげるのとどちらが良いか選択してください。皆さんはどちらを選ぶでしょうか。私の母は80歳ですけれども、私の母に聞いてみたら、いや私は来年生きてるかどうかわからないから今1万円というふうに答えてたんですけれども、もちろんそういう要素はなくはないんですけれども、そういうことをちょっと置いといてですね、来年以降生きているという前提の話です。でこれはですね、行動経済学って心理学と経済学と合わせたもので、マーケティングというものを売るために人間の意外な行動、それに関する研究です。理屈では今1万円をもらって銀行に預けても1年後に利息で2万円になることはありませんから、1年後2万円を選択すると仮説を立てるんですけれども、実際にはほとんどの人が今の1万円を選択します。人は幸せという満足を将来よりも現在に価値を置く傾向があります。幸せは現在思考、そういうふうに言えるのかもしれません。だから今という時だけ、その時にだけしがみついてしまうのかもしれません。もし私たちを管理人の立場に置いたならば、管理人が主人から財産管理を任されているように、私たちもまた神様から任されていることがあることに思い至るのではないでしょうか。神様から任されているものを聖書では賜物と呼びますが、その与えられている賜物として考えられるのは、私たちが当たり前と思ってしまう財産や時間というものがあります。与えられた賜物であるのに自分の所有物であると思い込んでしがみつき抱え込みます。手放す時があることを知っています。それでも自分のために今にしがみついて抱え込んでしまいます。確かに何かあった時のために貯蓄することや積んでおくことは人間の必要な備えとも言います。しかしコートや外套のように必要な時に脱ぐということができるかどうかが問われています。私たちキリスト者はどうでしょう。友達を作ることを優先してしがみつくことから解放されることができるのでしょうか。いや、むしろこの友達とは私にとって誰のことなのか、その友達のために私の努力でしがみつく生き方から解放されるんでしょうか。管理人の賢さを主人は褒めています。しかし、その賢さというのは8節に、自分の仲間に対してとあるように、自分たちの同時代の人たちにだけです。永遠に残るのは私と賜物の関係ではありません。神様と私の関係です。そしてこの例えが示す賢い振る舞いというのは、私たちの友達となってくださる主イエスにより頼む振る舞いです。私が主イエスにより頼むとき、父なる神は 主イエスの十字架を備えてくださり、主イエスの十字架によって私をしがみつく罪から解放します。私と神との関係を正しく向き直してくださいます。それは私の努力でなせる技ではありません。だからといって神様に丸投げをして私がしがみつき続けてもどうにかしてくださるということでもありません。より頼むとは、死人をよみがえらせる神を信じて私を委ねることです。そこには復活の信仰が必要になります。神が死人の中から人をよみがえらせる力があることを信じるかどうか、必ず主が手を差し伸べて将来のために備えをしてくださる、面倒を見てくださる、見ておられる、そういうことを私が信じるかどうか、それが問われています。この復活信仰は父なる神が現在思考の目の前の幸せを与えること、そのことに対する信仰ではありません。現在思考に勝る命を与えてくださる神を信じて自分を手放す信仰です。私たちは今日礼拝に出てきました。私たちは多くのことを捨てて断ち切って出てきました。しかし私たちが多くのものを手放したから、ここに礼拝が成立するのではありません。神が備えた子羊、主イエス・キリストが今もここにいて、私たちの礼拝の意義が担われているからこそです。私たちの友となってくださる主イエスにより頼み、賢く振る舞うものとされることを祈り求めていきましょう。お祈りします。作り主であり、贖い主である天の父なる神様、あなたの祝福が伴わなければ、私は今日歩み出すことができません。今日という日の活気と新鮮さや、健康な肉体や、現在与えられている仕事の好調なことに欺かれて、自分の力により頼む過ちに陥ることがありませんように。これらの良い賜物はすべてあなたから与えられたものです。それらを与えるのも取り去るのもあなたの自由です。私が手の中に握っているべきものではなく、ただ信頼を持って捉えるものです。これらの賜物はただそれを与えてくださるあなたに絶えずより頼むときにのみ正しく受けるにふさわしいものです。どうかあなたの賜物をすべての御手に返し、私の心と体のすべての力も、すべての世の宝も、他の人々に及ぼす私の感化も、一切をあなたに仕える目的のために再び捧げさせてください。これらはすべてあなたのものです。御旨のままにお持ちください。今日どうかあなたが私の言葉において語り、私の思考の中において考え、私の行為において宮座をなしてください。この世に対するあなたの大いなる目的を果たすために、このような弱い人間の器をもお持ちになることを知っています。どうかこの日、私の生活を通路として、あなたの愛と憐れみとが私のすぐ近くにある人々の生活に届くようにしてください。主の御名に全ての友、隣人、この町の人々を思います。どうか私に恵みを与え、皆において力の限り人々に仕えることを得させてください。導きの主イエス様、あなたは尊い命を兄弟なる人間の贖いのために用い、楽しみや世の富に心を寄せることなく、一切の時間を愛の行為に充てられました。どうかこの日、私を恵み、あなたの踏み開かれた道を歩むことを得させてください。 あなたに栄光と賛美とが限りなくありますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。